世の楽しみをされっていうですね、この歌詞を歌うとね、心がチクチク痛むんですよね。世の楽しみもいっぱい味わっておりますので、なんか申し訳ないなと思いながら歌ってますけどね、いいんでしょうかって感じですが、今週の木曜日にですね、日本のキリスト教会ではおそらく初だと思いますけど、教会対抗のゴルフ親善試合があります。ありがとう、拍手してくださってありがとうございます。なんか軽蔑されるかと思いますけどね、この教会いい教会ですね、ここで拍手が出るというですね、ありがとうございます。うちの教会とそれから福音自由教会ってですね、朝北区に3つありますけれども、で、まあ、前からまあ、ゴルフ好きな人がそれぞれの教会におりまして、なんかやりたいねって話はしてたんですけども、ついにこの11月3日に実現することになりましてですね、はい、向こうから5人こっちから7人でですね、そんなにいるんですかみたいな感じですけども、はい、もう私がウキウキして、いるわけですけどね、はい、まあ、神様が与えてくださった恵みと感謝してですね、勝とうかなと思ってます、はい、まあ、まあ、勝ち負けじゃないですけど親善なんですけどね、で僕が勝つ勝つというと向こうの幹事の人が、いや先生親善ですからって、ね、言うんですけどね、多分向こうも勝つ気でいると、はいはい、というようなことでね、世の楽しみをされとこう歌いながらチクチクしているという、はい、牧師でありますがお許しください、はい、さて今日もダニエル書のお話ですね、預言者の声、もうあと一月になりまして、佳境に入ってまいりましたけれども、ダニエルですね、ダニエル書の後半ですけれども、まあ、ダニエルについては先週もお話をいたしましたけれども、まあ、最初のバビロン捕囚の時にバビロンに連行された若者のうちの一人であるということが書かれております。BC605年で、これまあこの間説教の時に605年どうかなという話もちょっとしたんですが、まあ諸説ありましてですね、まあ5年前後だろうということです。まあ今みたいな正確な記録があるわけじゃないので、まあ、いろんなことを総合してそれぐらいじゃないかなというふうに言われてるんですけども、ネブカドネサルというですね、もう名前からして怖そうな、バビロンの王様が攻めてまいりまして、まあ、エルサレムを包囲して、その時はエルサレムを、まあ、破壊し尽くさなかったですね。もういいもんだけ全部持ってって、で、まあ、事実上、まあ、その時点でイスラエルはバビロンに降伏したということですね。で、まあ、その眉目秀麗なる、またなかなか有能そうな、特に王家の若者が連れて行かれたと思いますけども、ダニエルもユダ族であったと書いてありますが、ダニエル、バビロンに連れて行って、教育をして、バビロンで、使おうということですね、連れて行かれたうちの一人でありました。で、実は、まあ、ダニエル書は、まあ、預言書の中には入ってるんですけども、ダニエルが預言者であったというような記録はまあないんですね。いわゆる他の預言者は、預言書はとか預言者は大体神様に召されたとか神の言葉があったとかっていう記述があるんですけども、ダニエルの場合はちょっとこう変わっているんですね。で、まあ、前から先週もお話したように、ダニエルはこのバビロンに連行された後、非常に、まあ、重く用いられた、本当に王の右腕のようなことをバビロン時代から、でバビロンは後にメディア・ペルシャの連合国によって征服されるんですけども、メディア・ペルシャの連合国においても、重く用いられた人だったんですね。非常に有能な人であったようでありますけれども、しかし一方で、主なる神への信仰をこの保守地においても、まあ、命がけで守ったんですね。先週もお話ししましたけれども、王様以外にお祈りをしたらライオンの穴に投げられ入れられるという勅令が出たにもかかわらず、 ダニエルはいつものようにエルサレムに向かって日に3度祈ったと。でライオンの穴に入れられるわけですけどね、まあ、もちろん無傷でありましたということも書いてありました。で実はダニエルと同時代の預言者、そしてバビロンで活動した預言者にエゼキエルがいるんですね、はい、エゼキエル書の時にお話ししましたけど、エゼキエルはダニエルの次の捕囚の時に連れて行かれた人です。でダニエルは王族、まあ、王様王宮に仕えたんですけれども、エゼキエルは居留地ですね、捕囚に連れて行かれたユダヤ人たちが住んでいたそこで預言活動した。でエゼキエルの方はもうはっきり主の証明があってね、そして主の言葉があって、まあ、もちろん幻も見るんですけれども、いろんなことをさせられたりなんかして居留地の人たちに預言をする。でダニエルはこう誰かに向かってっていうことは、まあ、そもそももう王様の右腕の大臣ですからあんまりないわけですね。直接ユダヤ人にということもない。その代わり、神様はダニエルに、不思議な方法でやはり神の思いを啓示されるわけですね。それが幻あるいは夢であったわけですね。だからダニエル、まあ、もちろん預言者の一人には数えられますけれども、これまで出てきたのとはちょっとこう経路の違う人でありまして、で、まあ、エゼキエルにもね、エゼキエル書の時にお話ししましたけど、エゼキエルも壮大な幻をね、新しい神殿の幻とか、あるいはその例の枯れた骨が人間になっていく幻とか見てるわけですけども、ダニエルはダニエルで今日お話をする不思議な幻を見て、でこの捕囚後期っていうんですけど、捕囚時代からこのあとですね、実は幻によってこの神様が自らを啓示されるということが、まあ、流れから言うとこう主流になっていくんですね。その最初の頃の預言書の中にはそんなに幻は出てこないんですけども、この辺からどんどんこう幻が中心になって、その最終形が実はヨハネの黙示録なんです、はい、もう完全な幻ですよね。で、他にもですね、このいわゆる黙示、このいろんな幻を見たみたいな本がね、この頃ねたくさん作られてる本というか記録が、で旧約聖書に外典というのと義典というのがあるんですけども、旧約聖書にはならなかったけれどもそれっぽい本が、まあ本というか巻物でしょうけれども、たくさん書かれたんですね。その中にこの幻を扱ったものがたくさんあるんです。一番有名なのはエノク書というので、実は新約聖書の中にはエノク書からの引用もあったりするんですね。でそういうのをまあ総じて黙示文学と呼びましてですね、こうもう明らかに読んでたら今のロールプレイングゲームみたいな感じです、はい、もう変な魔物が出てきてやっつけたやられたゲーみたいな感じの話なんですけども、まあ、それを通してこう将来のことをね、予言してると、ほとんどはもう贋作なんです、ね、聖書に残ってないやつは、まあ、いろいろそれっぽいものをみんな、まあ、勝手に作ってるんですね、うん、だけれども当時の人たちにとってはこの幻の話っていうのがすごく重要だったみたいですね、まあ、ダニエルはその、まあ、走りというかね、まあ、ダニエルの幻はもちろんちゃんとしたものですけれども、まあ、幻によって神の思いを啓示した人ですね。でダニエルはいくつかの幻を自らも見てるんですけれども、最初の幻は実は彼自身ではなくて、先週もお話をした彼が仕えたネブカドネザル王の夢でした。これもなかなか面白いですよね、預言者直接じゃなくて預言者が仕えた王様の夢、そこを通してこう神様が啓示をなさったというですね。でこれ先週お話ししましたけれども、ネブカドネザル王が、まあ、不思議な夢を見たわけですけれども、それを解き明かしてほしいとバビロンの知者に呼びかけたんですけれども、夢を解き明かしてほしいけれども、夢そのものも言い当てろと、そうじゃなかったら皆殺しだと言ったんですね。で、賢者たちは、いや先生王様それは無理ですよと言ったんですけれども、ネブカドネザルは一言自分の口から出た言葉ですから、翻さないで、いやいや俺の夢を言い当てんかったら皆殺しだと言ってですね、でダニエルもその知恵者の一人であったので、 彼も殺されるんじゃないかという時に、彼は仲間をね、一緒に連れてこられたハナンヤ、ミシャエル、アザリアですね、を日常説明して、そして、自分もあるいは他の賢者たちも殺されることもないように天の神に憐れみを願って、その夢の秘密を求めて祈ったと書いてあるんですね。これが星打ちにおける祈祷会というやつですね、はい、仲間を呼んで祈祷会をして、そうすると神様が、その秘密をダニエルに明かされたわけですね。でダニエルはそのバビロンのネブカデネザル王が見た幻、そしてその解き明かしをネブカドネサル王に、告げるわけです。でそこの話をですね、先週しなかったんですが今日ここからやりたいと思うんですけども、2章の31節から47節でちょっと長いので、一部割愛しておりますが、これがね、王様が見た幻をダニエルが説明しているくだりであります。王様、あなたは一つの像をご覧になりました。それは巨大で異常に輝き、あなたの前に立ち、見るも恐ろしいものでした。それは頭が純金、胸と腕が銀、腹とももが青銅、すねが鉄、足は一部が鉄、一部が陶器でできていました。見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と陶土の足を、打ち砕きました。鉄も陶土も青銅も銀も金も共に砕け、夏の打刻場のもみ殻のようになり、風に吹き払われ跡形もなくなりました。この像を打った石は大きな山となり、全地に広がったのです。これが王様のご覧になった夢です、ね、この夢を見たでしょうと言ったんですね。さてその解釈をいたしましょう。王様この時点でね、もう度肝を抜かれたでしょうね。なんでお前わかるにゃ。さてその解釈をいたしましょう。王様、あなたは全ての王の王ですと、持ち上げるとかちゃんと持ち上げてますけども、天の神はあなたに国と権威と威力と威光を授け、人間も野の獣も空の鳥もどこに住んでいようとも皆あなたの手に委ね、この全てを治めさせられました。すなわちあなたがこの金の頭なのですと。あなたがこの金の頭、あなたの後に他の国が起こりますが、これはあなたに劣るもの。その次に起こる第三の国は青銅で全地を支配します。第四の国は鉄のように強い。鉄は全てを打ち砕きますが、あらゆるものを破壊する鉄のようにこの国は破壊を重ねますと。足と足指は一部が陶工の用いる陶土、一部が鉄であるのをご覧になりましたが、そのようにこの国は分裂していきます。ちょっと飛ばして、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、全ての国を打ち滅ぼし永遠に続きます。山から人手によらず切り出された石が鉄、青銅、陶土、銀、金を打つのをご覧になりましたが、それによって偉大な神は引き起こることを王様にお知らせになったのです。この実は確かであり、解釈も間違いございません。これを聞いたネブカドネザルはひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香を彼に備えさせた。ダニエルを拝しちゃいけないんですけどね、あまりのことにね、王はダニエルに言った。あなたがこの秘密を明かすことができたからには、あなたたちの神は誠の神、神々の神、全ての王の主、秘密を明かす方に違いないと。こういう話ですね。不思議な話ですけども、こんなんじゃないかというのがネットに載っておりました、はい。ネブカドネザルの夢とか、ネブカドネザルビジョンとか英語で入れると出てきますが、いろんなのが、はい、興味のある方見てください。だいたいこの、だいたい似たような感じですね。まあ、ちょっとなんかこんなになってかっこつけてますけども、まあ、頭が金であると。で、これはだから王様、あなたですって言ってるんです。バビロンなんですね。バビロンで輝いてると。で、この体の部分というのはこの後に起こる国のことを予言しているということなんですね。今はまあバビロンなんですけども、バビロンの次には腕と胸と腕ですね。これが銀であると。だからバビロンに比べると若干劣るということですね。で、 その下が今度は腹とももですけれども、ここが聖堂であると。さらにまあ質が落ちるわけですね。で、すねは鉄であると。で、この後の世界の歴史を見ていくと、確かにですね、このバビロンの後はメディアとペルシャなんですね。で、まあバビロンに比べればもちろん勢力も劣っていますし、そんなに長くは続いてないんですね。その次が例のギリシャですね。アレキサンダーによって、ギリシャがこの世界を征服しましたね。その後4つに分かれて、ギリシャ帝国が続くわけですけれども、それもそんなに長くは続きません。その次に起こったのがローマ帝国ですね。で、その後ローマ帝国の後はこれらの国々のような世界的な帝国っていうのは起こってないんですね。だからこの神様がネブカドネザルの夢にですね、これから世界の国がどうなるかっていうことを示されたんですね。不思議な夢ですね、これはね。今のことをちょっともう一回説明すると、胸と腕はメディアと、ペルシャの連合国ですね。で、その次が腹とももは聖堂なんですけれども、聖堂をかぶってますが、これはギリシャで、その後四国統治になるんですね。ギリシャの四国統治になるんですが、ここに説明が入ってましてね、全地を支配しますって書いてあるんです。確かに、ギリシャアレキサンダーがですね、あの短い期間に、ご存知のように地中海からインド付近までですね、一気にこの勢力を拡大し、まさに全地を支配したんですね。だこの言葉が成就しているわけです。で、その後のローマですね。ローマは第四の国は鉄のように強いと書いてあるんですけれども、本当にローマは、大変強い国でありまして、全てを打ち砕くと、でもさまざまな方策を用いてね、全ての道はローマに通じると、ローマのための道路を作ってですね、もう至る所にローマの兵を派遣して、世界中を力でねじ伏せたって感じですね。ギリシャは割と、征服はしたけれども、それぞれのこう文化とかですね、その人間とかを激しく何か捕まえて捕虜にしてギリシャ化するみたいなことはしなかったですから、ローマはもうね、至る所全部ローマにして、もうローマの劇場を作ってローマの名前つけて、だからその名残が未だに残ってるんですね、世界中にローマの世界、はい、そういうふうにまさにこの、像がですね、これから起こる国を予言していて、それがその通りに起こっているんですね。で、先ほどのこの夢のもう一つのポイントは何かというと、その後でこの人手によらず切り出された石っていうのが飛んでくるわけですね。そしてそれが鉄製銅、その像を打ち砕くわけです。で、この打ち砕いたところにそれが山のようになって、もう一つの国が起こる。その国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、全ての国を滅ぼし永遠に続くと。で、これは何を表しているのかというと、おそらくはこの人手によらず切り出された石とはイエス・キリスト、つまりキリストの誕生、死と復活によって、この人間の支配が壊されていくと。そして、天の神が起こされる一つの国とは、これは教会のことだ。この教会、神の国ですね、は永遠に続く神の支配となっていくだろうということを、おそらくこの幻は、表しているんじゃないかなというふうに考えられるわけですね。まだまだこの教会が全世界を支配しているというわけじゃないですけども、それでも世界中にこのキリストの死と復活によって生まれた教会が こう世界をに強い影響を与え続けているということにおいては、この予言はまんざら当たっている、外れてはいないなということにはなると思いますね。まあ、これがこのネブカドネザル王が見た夢によって神様が啓示されたことです。で、実はダニエル書にはですね、後半にダニエル自身が見た幻っていうのが、あと3つぐらい出てきます。で、今日それ全部やってたらあと3時間ぐらいかかるのでやりません、はい、ぜひ見てください。読んでいただきたいと思うんですけれども、その3つの幻っていうのは、最初はですね、4頭の獣の幻って言われるもので、実はこの4頭の獣の幻はこのネブカドネザル王の象の幻とリンクしてるんです。この体の部分と獣がリンクしていて、つまりこれから起こる国々のことがさらに詳しく、今度はダニエル自身に与えられた幻によって説明される。それからその後、お羊と親木の幻、それから終末についての幻と続きます。最後の2章はですね、まさに世の終わりのことについての幻が、ダニエルに語られて、本当に黙示録に近いような内容になっているので、まあ、残念ながらここでお話しすることはできませんけれども、ぜひお読みいただきたいと思うんですね、この機会で。ダニエル書の中で、まあ、幻の話は割愛しても、ここだけは絶対話しておかなきゃいけないっていうことからあるんです。それはですね、この9章の1節から20節のところなんです。で、これ今から読みますんでね、なぜ私がここは必ず読まなきゃいけなかったかということはお分かりになると思いますが、読みたいと思います。ここも長いので一部割愛をしておりますが、ダニエル書9章1節から20節、ダレイオスの治世第1年のことである。ダレイオスはメディア出身で、クセルクセスの子であるカルデア人の国を治めていた。これはですね、もう代が変わってるんですね。そのメディア、ペルシャがバビロンを征服しているんです。で、その征服した国の今度はダニエルがまた大臣になってる時ですけれども、さて、私ダニエルは文章を読んでいて、エルサレムの荒廃の時が終わるまでには主が預言者エレミアを告げられたように70年という年数のあることを悟った。エレミアの書いたものをですね、ダニエルが読んでるんですね。どういうプロセスでダニエル、エレミアの預言が記されダニエルの手元に行ったのかは分かりませんけれども、ダニエルがエレミアの予言を読んだわけです。で、そこにはエルサレムの荒廃が終わるのに70年って書いてあると。私は主なる神を仰いで断食し、荒布をまとい灰をかぶって祈りを捧げ嘆願した。私は主なる神に祈り罪を告白してこう言った。主よ、恐るべき偉大な神よ、主を愛しその戒めに従う者には契約を守って慈しみを施される神よ、私たちは罪を犯し悪行を重ね、背き逆らってあなたの戒めと裁きから離れ去りました。あなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王、指導者、父祖、そして地の民のすべてに語ったのに、それに聞き従いませんでした。主よ、あなたは正しく言います。私たちユダの者、エルサレムの住民、すなわちあなたに背いた民のために全世界に散らされて、遠くにまた近くに住むイスラエルの民すべてが今日のように恥を被っているのは当然なのです。主よ、恥を被るのは私たちであり、その王、指導者、父祖なのです。あなたに対して罪を犯したのですから。憐れみと許しは主である神のもの、私たちは神に背きました。ちょっと飛ばして、私たちにも私たちを治めた指導者にも告げられていた主の御言葉は成就し、恐ろしい災難が襲いました。エルサレムに下されたこの災難ほど恐ろしいものは未だ天下に起こったことはありませんでした。ちょっと飛ばして、主よ、常に変わらぬ恵みの御業をもってあなたの都、聖なる山エルサレムからあなたの怒りと憤りを翻してください。私たちの罪と不祖の悪行のためにエルサレムもあなたの民も近隣の民すべてからあざけられています。私たちの神よ、 しもべの祈りと嘆願に耳を傾けて荒廃した聖女に、主ご自身のために御顔の光を輝かしてください。神を耳を傾けて聞いてください。耳を開いて私たちの荒廃と、皆をもって呼ばれる都の荒廃とをご覧ください。私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます。主を聞いてください。主よお許しください。主よ耳を傾けてお計らいください。私たちの神よ、ご自身のために救いを送らせないでください。あなたの都、あなたの民は皆をもって呼ばれているのですから。こうして名を訴え祈り、私自身と私の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山について主なる私の神に嘆願し続けた。いい役ですね。講談みたいな感じですね。でも実にいいお祈りでしょう、これね。ダニエルの祈りなんですよ。僕は聖書の中のお祈りの中でピカイチだと思いますね。素晴らしい。で、まあ、さっきも言いましたけれども、エルサレムの荒廃が終わるのに70年という記述を、まあ、ダニエルはそのエレミアがね予言したのを読んだっていうんですけど、それエレミア書の中に2回出てくるんです。で、29章の10節、これ2回目ですけれども、こう書いてある。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻すって書いてある。もちろんこれはバビロン捕囚始まる前ですよ。エレミアの予言ですからね。で、70年を定めているというふうに書いてあってですね、でこれを読んだ。で、ああ70年っていつなんだろうということですけど、ダニエルらが連行されたのが605年って最初に言いましたね。ということは70、この場合引くわけですね。紀元前だからね。この紀元前の計算難しいんですよね。70引くと535年が70年目に当たるということです。535年、こっち新しい方ですね。535年が70年目に当たると。じゃあダニエルがお祈りしたのはいつなのかということですけども、ダレイオスの治世第1年って書いてあるんですね。で、これまあ諸説あるんですが、おそらく539年だろうということは、バビロン捕囚が終わるだろうと言われている70年目、あと4年で70年目になる、もうすぐだという時にダニエルはお祈りしているわけです。だからまあ私のその想像ですけど、ダニエルはこのエレミアの予言はもっと前から知ってたはずなんですね。 でもこのもうおそらく彼はもうこれまでもずっと祈っていたでしょうし、でももういよいよだと、あともう数年だと、神様もういよいよこの時は来ましたということで、まあ本気で祈ってる感じですね。これまでいい加減にお祈りしてたわけじゃないと思いますけれども、ね、この断食し荒布をまとい灰をかぶって祈ってるわけですから、すごいですよ。やったことありますか皆さん。やろうと思わないよね。まあでも時々聖書に出てくるんですね、こういうね、この激しいお祈りの時に、断食し荒布をまとい灰をかぶって嘆願したと書いてあるんですね。そしてそれが先ほど読んだ内容でありますけれども、まあ、まとめるとですね、まずこのバビロン捕囚、このエルサレムが荒廃してしまった、エルサレムが他の国によって、壊されてしまったのは自分たちの責任ですと、自分たちの罪を認めてます。私たちは罪を犯し悪行を重ね、背き逆らってあなたの戒めと裁きから離れ去りました。これは自分たちの責任ですということをちゃんと認めて、そして預言者の言葉に耳を貸さなかったと言ってですね、これまあずっと預言書をやってきましたけども、これまで学んできたように、その時その時に神様は預言者を送って、こんなことやっちゃダメだということを繰り返し繰り返し語られましたよね。神様は何も言わないでパッとエルサレムを壊したわけじゃないです。何回も何回も警告を与えて、ね、いろんな預言者がいろんな方法によって警告を与えてきたじゃないですか。でもそれに耳を傾けなかったと。 あなたのしもべである預言者たちが皆によって語ったのに、ここは重要ですよ。皆によって語ってるんです、預言者で。自分の思いを語ったわけじゃない、皆によって、神様の御名前によって、神様のこれはメッセージですよということで語ったのに、それに聞き従わなかった。それをちゃんと認めている。だから裁きは当然のことですと。あなたに背いた罪のために全世界に散らされて、バビロンだけじゃないんです。エルサレムが、イスラエルがこの攻められてね、いろんなところに散らされてるんですよ。いわゆるディアスポラというですね、離散したユダヤ人というのはここから始まってるんですね。今日のように恥を被っているのは当然のことだと。恥をかいてるわけですよね。お前たちの神様何もせんなって言ってですね、で、私たちにも、私たちを治めた指導者たちにも告げられていた主の言葉は成就したんだと。ここもちゃんと分かってる。神様が言われたことが成就した。こんなことしてたら滅ぶよと言われたことがその通り起こったんですよと、これは恐ろしい災難でありましたと。まさか主の神殿が壊れるとは思わなかった、預言書の中にもありましたよね。この主の神殿があるから大丈夫だと薄吹いてた連中の話もありましたけども、主の神殿、主の神殿っていう、でも神様は、いや主の神殿があるからといってそれで大丈夫だと思うなよと、私に従わなかったらあの神殿こっぽみじんに壊れるよって、その通りになってしまう、自分たちの責任ですと。そう認めた上で、ここからですね、ここからがこの取りなしの祈り、よくまあ教会で取りなしっていう言葉を使いますけど、取りなしの祈りので見本なんです、これ。まずですね、恵みによってって言ってですね、主よ、常に変わらぬ恵みの御業をもって、あなたの都聖なる山エルサレムからあなたの怒りと憤りを翻してください。常に変わらぬ恵みってですね、あなたの恵みは常に変わりません。どうぞその恵みによって、あのエルサレムにあなたが下された怒り憤りを翻してください。私たちが正しいからではない、私たちが良いからではない、私たちは罪を犯して裁かれて当然、でもあなたの恵みによってですね。そして次に、私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに、恵みだけじゃない、憐れみのゆえに、神様あなたは憐れみ深い方ですから、どうぞ許してください、憐れみによって許してください、あなたの深い憐れみによって許してください。そして最後にこう言って、神を耳を傾けてお計らいください、私の神ご自身のために、神様あなたのためですよと、救いを遅らせないでください、あなたの都、あなたの民は皆をもって呼ばれているんですからと、あなたの都、あなたの民はあなたの名前なんですよと、主なる神、ただのイスラエル、イスラエルは、まさにこう神様、神と戦うって名前ですからね。私たちが恥をかいているんじゃありませんよ、あなたが恥をかいてらっしゃるんですよ。あなたの皆のためにもう一度自分たちを救ってください。これはね、まあちょっと言葉は悪いですけど、神様の急所ですよね。神様どうぞあなたの常に変わらぬ恵みを持って、深い憐れ、ただの憐れみじゃないですよ、深い憐れみ、そしてあなたの民なのため、あなたご自身のためにあなたの御業を行ってください。私たちのためじゃありません。私たちが正しいからでも、私たちが良いからでもない、これはあなたのためなんですと。まさにここにですね、取りなしの祈りの模範があるんです。私たちもこうやってお祈りしたらいいんです。神様何とかしてください、どうかどうかって言わなくていいんです。あなたの恵み、常に変わらぬ恵みによって、あなたの深い憐れみのゆえに、あなたの栄光のために、こうやってお祈りしてたらですね、自分たちがお祈りしようとしてることが、あ、これは祈らん方がいいなと思うんですね。これ神様の栄光のためじゃない、ただ自分がそうしたいだけだなとか、分かってきますから。 まあ、ダニエルという人は、まあ、非常にこの神様との深い交わりをね常に持っていて、どう祈れば良いのかということを本当によく知っていた、ね、ただ賢いっていうだけじゃなくて、そしてこの祈りによって突然イスラエル人イスラエルに帰れるようになるんですよ。来週の話です、エズラ記、ね、出てくるんですけど、まあ、本当にエズラ記を読むともういきなり、帰れって命令が出たって書いてあるんです。あそこだけ読むと、お神様、ね、エレミアの約束守ってくれたんかなと思うんですけど、実はこのダニエルの祈りが、そしておそらくこの祈りはねダニエルだけじゃないんですね、うん、共に故郷を失った人たちがやっぱりこの祈りを祈ったんだと思うんですね。そしてその祈りが主に届く、私たちもこの祈りを学んでですね、主に取りなす祈りを、これダニエル自分のためじゃないですからね。もうダニエルはもうペルシャ、バビロンで、王の右腕になっている人ですから。でも自分の国自分の民のために祈った、まさにこの取りなしの祈りの模範であります。お祈りいたしましょう。機会、私たちの天の父なる神様、尊い名を賛美いたします。あなたは私たちの祈りに耳を傾けてくださる方であります。私たちはそのことをよくよく存じております。しかし、私たちのそれぞれの思いがあり願いがあり、また私たちのためではない、私たちの家族や友人や、またこの国やこの世界のために私たちは祈ります。私たちの祈りは小さいけれども、しかし主よ、恵みのゆえに、あなたの常に変わらぬ恵みのゆえに、そして深い憐れみのゆえに、またあなたの栄光のためにと、私たちは今日より祈るものでありたいと願っております。神様、どうぞお救いください、回復してください、またあなたの御業を行ってください、あなたの栄光をこの地に表してください。あなたはこの世界を永遠に変わることのないあなたの国にすると約束されました。その時まで私たちは祈り続けるものでありたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼をこれで終わります。お座りくださいました。お座りください。